Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年10月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは自然写真家、そして日本を代表する昆虫博士の海野和男さん。その後編です。昆虫の写真をどう撮るか、そして昆虫から学ぶことは。
Let's get knowledge with fun.
山田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは自然写真家の海野和男さんです。さて、海野さんの最新刊はソフトバンククリエイティブからの出版のデジタルカメラで撮る海野和男昆虫写真なんですけども、まあ春夏秋冬、そして海外にも足を伸ばされてというような本当に美しい写真の数々なんですが、なんで昆虫ってこんなに美しいんですかね。
やっぱり形として多様なんで、その中から美しいものはたくさんいるわけね。で、今度紹介したのは、とびきり美しいものを選んだというわけではないんだけども、 それくらいは、この身近にもいるよということで、選んでみたんですね。
逆にじゃあこのぐらいは本当に身の回りによく見てみると。
そうですね、小さいから見えないだけなんですね、よくね。で、うんと近づいて見てみるとですね、非常に緻密で美しい構造や色をしてるわけね。
もう色も形も本当にこれは見事だなと思うものが数々あるわけなんですけども、で今回これがデジタルカメラで撮る、まあ写真集ということを歌ってるんですが、デジカメなんですね。
そうですね、もう5、6年ほとんどデジカメでですね。
これはデジカメっていうのは何か理由があるんですか。
まあ、僕の場合にはですね、記録が残るっていうのは一番ね、要するに撮った日付とか全部、画面出さなくても分かるじゃないですか、後で、これが生物写真にはとても有利ということがあります、
はい、
それとまあ、銀も使わないし、銀塩っていうのはフィルムは銀塩ですけど、まあ、そういう環境にもまあいいかもしれないし、まあ、それはやっぱり便利っていうことですね、するとね。
便利、
撮って失敗が成功かがすぐ分かるという。で、昆虫の写真の場合どうしてもこう接写ってマクロとか言って、うん、うっと近づいておらなくちゃいけない、
はい、
ちょっとねブレたりとか、はい、虫が動いちゃったりとか、そういうの失敗が多いわけです、普通の写真と違って、うん、だからいいなと思って撮っても撮ると心配でいっぱい撮らなくちゃいけない、
は
あ
は
あ、でそれはそれでもダメかもしれないわけですね、
うん、
でやっぱりいいなと思ったらそこに一瞬にかけて撮って、
うん、
でパッと見てダメだったらもう一遍チャレンジするっていうのができるのがデジカメのいいところで、
すぐ確認できるし、
はい、というで、まあ印刷ということを目的とすれば、
うん、
印刷ってデジタルなんで、もともとね、だから、非常に相性いいんですね。でだちょっとぐらい画質の悪いカメラでも、うん、1ページぐらいにしてね、全然問題ないわけ。で僕のその本なんかはもう 5,6 年前の200万画素ぐらいのデジカメから最新の千何百万画素というデジカメまで全部同じ大きさにしたんですよ。
あ、そうなんですか、はい、あらららららじゃあ本当に一般の我々が普通に使うレベルの。
そうですね、でどんどん良くなってるじゃないですか、
ええ、
で僕今子供たちなんかにそういう小さなコンパクトデジカメっていうやつでこう撮ってごらんっていうのをやってるのね、
はい、
でそうするとこうコツさえつかめばですね、簡単にもうすごい虫の写真が撮れるわけ。
そうですか。いや、なんかね、こういういわゆるプロフェッショナルな写真集というふうになると、まあ本当イメージとしては一眼レフでこうね、でっかいレンズつけてとかっていうことじゃないですか。はい、
じゃない。もちろんそういうのもあるし、でも大体、まあそれ、この場合にはコンパクトは何枚、でも何枚か入ってますね、コンパクトデジカメのもね。全部それを、同一の大きさで同一にしたんですね。ただまあデジカメ、ってどんなものかなって、まだデジカメ使ってないというような人も実は、お年寄りの中にはいるわけで、カメラ愛好家の中に、
はい、
でそういう人に見てもらって、自分の写真とどれくらいどうなのっていう、そういう思いもあってね、いろんなカメラで撮ったの入れたんです、
なるほど。そしてまあこの写真集のユニークだなと思うところは、その具体的にどういう撮り方をすればいいのかとかっていう解説も非常に詳しくされてますよね。
そうですね、だから、簡単に撮れるんだよということを強調したいというのがね、できるだけ多くの人にそういう、拙者の世界というのを楽しんでもらえたらいいかなと思ってるんですね。
じゃあ本当にそれこそ量販店なんかで店頭である本当にまあ1枚2枚ぐらいのカメラから入れると、
はい、入れますね。 で、 できるだけ、拙者というか、レンズの先端から何センチまで寄れるかっていうのが、スペックに書いてありますんで、それ店員さんに聞いてもいいですけど、できれば広角側で、ワイド側でズームついてます。ワイド側で2センチとか3センチ以内ぐらいに近づけるものを、買えばですね、1万円のカメラでも2万円のカメラでもすごいいい写真が撮れます、
そういうのは普通に売っているもの。
そうですね、まあ最近特に、各メーカーがですね、そういうワイドマクロって言うんですけど、そこの部分に力を入れてくれてるんで、前は1社ぐらいしかなかったんだけど、今は3社4社そういうカメラがありますね。
じゃあ本当にすぐに始められると。
すぐに始められる使いですね。
なるほどね。そうですか。そうすると、まあ、その昆虫とデジカメというのは非常に相性がいい。
そうですね、昆虫は小さいんで、やっぱりできるならば昆虫と同じぐらい小さくなったカメラがないんですけど、これはなかなか難しいんで、一眼レフよりもコンパクトデジカメの方が一般の人には使いやすいですね、まあ、僕らは、そのいわゆるいろんな写真撮りますから、そういった時に、例えば実物よりもうんと大きくね、撮るとか、そういうのが、ことが、レンズ交換ができないんで、コンパクトはできない。だから一眼レフ多く使うんですが、コンパクトデジカメで十分いい写真が撮れます。
そうですか。まあ、本当に先ほども申し上げましたように、そのいろんな解説もなされていて分かりやすいんですけども、その身近な昆虫を上手に撮るポイント、これとりあえず押さえとけっていうのは何かありますか？
そうですね、カメラをまず選ぶってことだね。そのさっき言ってできるだけ短い距離近くまで寄れる、
はい、
っていうのは広角がなればなるほどピントが深くて失敗が少なくなる、ピンボケが少なくなるんですよ、
はいはい、
なもんで望遠側のマクロより有利なんですね。でそれは、まあ、一般のコンパクトデジカメの場合にはそういう選び方。
なるほど。
まあ、一眼レフのデジカメの場合は最近ずいぶん普及してきたんですが、まあ、どのカメラでもよくできてるんで、マクロレンズ、そういうのがあればね、いいわけで、マクロレンズはやっぱり買わなきゃいかんですけども、マクロレンズを買えば、昆虫の写真が撮れますね。
なるほど。じゃあとりあえず、まあ、第一歩としてはそのカメラ選びさえきちっとできればもう、
そうですね、あとは好きになること、それと、カメラアングルっていうか、そういうのを目線を下げることですね、つまり昆虫ってのは人間より低いところにいますから、はい、上から撮っちゃうとつまんないんですよ、だからなるべく下から撮るということですね。下っていうか昆虫と同じ高さから撮る、
はい、
だから、草のところに花に蝶々がいたら上からパチャじゃなくて、しゃがんで横から撮る、アリさんなんかだったら地面に寝転ぶかカメラを、まあ、コンパクトだったらカメラを置いちゃって撮るとかね、つまり虫のいる目線から撮る、空気感がそうすると出るんですよ、上から撮っちゃうとね、
普段見てる風景とあんま変わらない、
普段見てる風景になっちゃうんで、普段見てる風景でね、これはあんまり、写真を撮る意味もないかなと、やっぱり変えてみると一味違った写真が撮れますね。
なるほどね。それがコンパクトデジカメなんかで非常に簡単に、
非常に簡単、なるべく、地面のアングルから平行に近いところ、もしくは少し上を向けてとか、
はい、
これ普通の風景写真とかでもやっぱりそういう部分あると思いますが、そういうアングルで撮ると、僕普段と違う視点での写真ができるんですね。 Let's get knowledge with fun.
さあ、本当に虫大好きということが言葉の端々からわかる先生なんですけど、でも最近ではその子供たちの中に虫ちょっと怖い子供たちも増えてるようなんですけども、そういった状況ってどうですかね。
やっぱりね、身近にいて唯一触れる生き物が昆虫なんですよね、犬猫を除けば、だからそれで、しかも犬猫は飼ってるもんですけども、野生のものでしょ、でそう野生のものに触れるっていうチャンスは虫ぐらいしかないんで、ぜひ触ってほしいわけね。
なるほど。
そういった意味で、最近虫のカブトムシとかクワガタムシが結構外国なんかは人気あったり、子供なんかにするんですけど、ゲームなんかで、
はい、
やっぱり実物同じね、そういう外国のカブトムシなんかも実物に触れたら いいんじゃないかななんて思うんですね。で僕もちょっと絡んでるその昆虫館で、そういう触るのをやらせてみたわけで、カブトムシから順番に触らすんですね、で大きいもの、やっぱりうんと好きな子はですね、なのに触れないんだよね、やっぱゲームとか映像とかで見たり、はい、ケースに入って見てるのはいいんだけど、実は触れないで、触っても怖くないよって、まず小さめのコクワガタとか出して、でだんだん大きくして、はい、それだんだん触れるようになるわけですね、
はいはい、
でそういう訓練がやっぱり必要なのかななんて思いますね。
なるほど。
まあ 親がギャーとかそういうふうに言わなきゃそれで大体大丈夫なはずなんだけどね
まあでも親世代でもちょっとね虫苦手っていう方が多い、
そうですね、でもまあこの頃だから二極化してるっていうかね、うん、僕ら子供の頃よりも逆にその写真、はい、虫を写真で撮ったり野外で観察したりとか増えてんですよね、そういう人は。
ああそうですか。で
女の人でもすごいハマっちゃう人が多いの、
はい、
で僕はびっくりするんですけども、うん、そういう人がいる増えた一方そうじゃない人も増えてて、うん、真ん中のまあ虫は当たり前に、そこにいて、うん、当たり前にもう嫌とかをやったりすることができなくなった人が多いわけですね。つまりゴキブリいたかんってこれができる人が少なくなったわけ。
あ
ゴキブリ食うとキャーッつってそれで逃げるという人がねで今はだからその普通の部分が減ってるんでこれがやっぱりどうしたらいいかということですね。これはやっぱり自然と人間が離れてきてるっていうところの一つの証拠だよね。
あなるほどね。じゃあやっぱりその真ん中の層をもっとね普通に、
そうですね、真ん中の層を普通に本当は増やすのが一番、でもそうなるためにはまず一旦ペットとしての虫はこうあるんだけど触れないってペットにも触れないっていう子もいるわけだからそういう触らす訓練とかね、まあ、そういうことも必要なのかななんては思ってますね、
まあ、そういった一つの機会として先生もやられてる、
そうですね、
香川県の、夢中館、はい、夢中博物館、はいはい、これもねぜひ参考にしていただければという感じなんですが、でもやっぱりその子供にとっては特にだと思うんですけどその虫というのはやっぱり先ほどおっしゃったように身近な自然だしやっぱり特別なものですよね。
そうなんですよね、うん、まあ、特に小学校に入る前から小学校1、2年生ぐらいの子にとっては、うん、まず動くっていうことが面白いですから、うんうん、外へ出てみれば、惹かれるはずですね、それはね、うん、
やっぱりその小さい中にもやっぱり命があるわけで、
そうですね、要するに自分の自由にならないものがあるわけですね、うん、これがすごく大切なことで、うん、でも動いて向こうの意思で動いてる、うん、でなんとかそれをこっちとコミュニケーションしようかとかさ、うん、ある時はまあ子供だから伝えちゃって殺しちゃったりとかするわけですけど、はいはい、そういう触れ合いというのがとても大切なんですね、
まあ、そこからまあ儚いながらもちゃんと命がある一個のものでこっちも一個のものとい う, そ, うそういう対応という、
そうですね、そういう対応で、まあ、虫を殺しちゃいけないとかそういうんじゃないんだけど、うんうん、そういう対応ができるようになれば、うん、いろんな問題解決すると思うの、今の、子供のいろんな問題ありますけども、はい、そういうのも僕は解決するんじゃないかなと思うんですね、うん、つまり相手にちゃんと命があって叩きゃ死ぬとかさ分かるわけですよ、うん、子供の頃そういうことやってると、
はい、
だからそういうふうなところで自然と、触れる、8歳までに自然と触れるっていうのがとても大切だと思いますね、
うん、そうですね。この本の中にも巻末で糸井重太さんと、はいはい、対談の中で、昔子供の頃はなんか随分むごいことやってねっていう話がね、僕もやっぱりそれ記憶がありまして、はい、相当ひどいことをやってたなと、うん、でもやっぱりそれがあるからそういうことをするのは、どうなんだという問いかけになるわけですよね、
はい、問いかけになるわけですね、
やっぱりだからそこの部分
でそういうことがしてもですね、まあ、これからはそういうことしても咎められる時代になっちゃうと困るなと思うんだけど子供がしてもね、でも咎められないでそういうことができる唯一の生き物だということですね、周りにいる、
そうですね、だからそれを別にその軽んじろとかそういうことではなく、
そうじゃなくて
貴重な場として
むしろ重んじて、そういう、虫と遊んでほしいと、で遊んだ結果虫が死んじゃっても虫っていうのは卵いっぱい産むので、100も200も産むんですね、もう1000産むのもいるぐらいで、割と減らないわけですね、環境をなくしてしまうとパッといなくなっちゃいますけども、で虫にはちょっと悪いけど、人間のちょっとおもちゃになってもらえていい部分っていうのがあるんじゃないかなと僕は思いますね、
まあ、だからその辺が昆虫から我々は学ぶべき点でもあるのか、
そうですね、そういうふうに、まず触ったり接したりしない限り、昆虫がどれだけすごいかもどれだけバカなことやってるかも、また私たちがどれだけすごいかもどれだけバカかも分かるわけですから、まず触れるって触るっていうことよりも知ることですね、見てまず見る、それでできれば触る、
触れ合う、はい、ね、まあ、できればですよね、まあ、それは触れちゃいけないものも当然あるわけで、ね、
まあ、触れちゃいけないものはスズメバチなんか大変ですから、襲ってきますから、
ですから、まあ、逆にだからその辺もいわゆる広い意味での触れ合いの中で分かってくる、
そう分かってくるわけです ね,
ですね、
で幸いなことにものすごく危険な虫というのは、スズメバチくらいしかいないんですよね、日本じゃなくてもいないですね、ですから、まあ、蜂はちょっと ちょっと危険ですけど、うん、蜂以外のものは例えば毒ガとか言って腫れたりしますけどね、うん、腫れたりあのかぶれたりするけども、うん、命に別状のあるような毒っていうのはないですから、うんうんうん、
なるほど。じゃあそこでまた一つ学習していける、うん、そうですね、ということですよね。なるほど。これから撮ってみたい昆虫ってありますか？
そうですね、あのやっぱり擬態している昆虫でまだまだ見てないのいっぱいいるんで、うん、何がいるか分かりませんから、まあ現場で、まあ、見てみないとどんなことするか分かんないじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
それを、これからまだ南米の行ってない地域なんですね、ペルーとかね、うん、そういうとこ行ってみたいなとかね、マダガスカル行ってみたいなとかいろいろありますね。
なるほど。特に相手は擬態してますからなかなか見つけるのも大変ですよね。
そうですね、はい、標本とかそういう名前は知られてるんですけども、うん、例えば、カマキリなんかでも触るとパッと羽開くんですよ。その時に模様を見せるわけですけど、うん、そういう構造とかは分かってない、標本からだけじゃ分かんないわけですね、うん、で実際に行ってみると触ると僕は触るんです、すぐに。そうすると、なんかパッとねそういう模様を見せた、これが面白くて、でその開いた瞬間にピョンって飛んで跳ねてどっか行っちゃうんですよ。だからなかなかそういう写真が撮れないですね。
へえ、なるほどね。じゃあ本当にまだまだ奥は深いんだなっていう。
そ
う
です
ね、
だからやっぱりそれこういうのは触ってみないと分かんないんで、だから触ってみようなんていう、本もね作ったりしてるんですけど。
そうですか。
じゃあ触るとなんかするかもしれないから、そのリアクションを楽しもうというようなね。
なるほどね。そうですか。じゃあその辺もねぜひまだまだ期待したいと思います。はい、あの海野さんのホームページ、海野和夫のデジタル昆虫記のアドレスもこの番組のホームページに掲載しておきますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。さあ最後になりますが、番組恒例の質問です。これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方でしたか？
それ人間ですよね。
人間に限らずでも結構ですが、
限らずだったらやっぱりその、虫でねパッと触ると羽開いてくれるカマキリだったりするんですが、うん、先生といえばやっぱり僕は日高俊孝先生という僕の大学の時の先生ですが、
はい、
この先生はいろんな動物行動学なんかを日本にこう紹介された方なんですけど、もうこの人の影響は大きいですね。まあ、学生その研究室行っても何にも教えてくれないんですよ。
で何も教えてくれない。
そうですよ、は
い、
でただし自由に何でもできるんです。でそういう風な、やり方ですね、その教育方法、うん、それ感激ですし、この先生のところ出なかったら今の仕事やってないですね。
はあ、大学時代の日高先生、
まあ女性に優しくてね、男性にはあんまり優しくないんだけどさ。なかなかねすごい先生で、もう生き方そのものにやっぱり惚れましたね、
うん、
伝えるっていうことをものすごく重要視して、学者ですが、うん、自分で研究するだけじゃなくて伝えるっていう社会とのコミュニケーションですね、そういう方をすごく大切にしてたんで、
う
ん、だから僕も、ただの昆虫オタクだったんですが、やっぱりその先生のところにいたおかげでなんかやっぱり伝える仕事をしたいなというふうに思うようになりましたね、うん、
なるほど。
知ったことを伝える、うん、知ったことをもうストレートに伝えるっていうのはね、それは学者以上に僕らの世界の方がそれができるんで、うん、僕はこういう仕事を選んでよかったなとこう思いますけどね。
はい、じゃあぜひその知ったことをどんどん伝え続けていただきたいと思います。期待しております。ラジオ版学問のすすめ、本日は自然写真家で昆虫博士の海野和夫さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、自然写真家そして日本を代表する昆虫博士の海野和夫さんをお迎えしての後編をお送りしました。で今日お話をお伺いした海野先生、本当にこう虫への限りない愛情たっぷりという方でした。いや本当にこれからもどんどん我々の知らない世界深く深くご紹介いただきたいと思います。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。